地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーなお話をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りいたします。本日は第1回の放送で、テーマは花粉症です。講師は草津立東医師会所属、山道耳鼻咽喉科院長、山道至先生です。山道先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて山道先生、まずはじめにですね、今日のテーマであります花粉症とは一体どのような病気なんでしょうか。
はい、簡単に説明しますと、花粉症とは花粉が原因で起こるアレルギー性疾患のことです。例えばアレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アレルギー性皮膚炎、アレルギー性口頭炎などがあり、多彩な症状を引き起こします。特に杉やヒノヒ科の花粉は症状が強く出るとされており、くしゃみや鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、顔面のヒリヒリ感、頭痛、喉のイガイガなどが症状が出現します。
最近この花粉の、花粉症患者が増えているとお聞きしましたが、一体どうしてなんでしょうか。
はい、増加の原因は様々ですが、まず戦後に比べて栄養状態が改善されたおかげで感染症が減少し、食事面でも高タンパクや高脂肪の食事が増えて栄養状態が大きく改善されました。またストレスも増加しており、このことが現代人はアレルギーに対して弱くなっている原因です。しかし何といっても最大の要因は花粉量が増加しているということです。戦後復興のために家屋の建築が急ピッチで進められ、その資材として杉やヒノキの植林が盛んに行われました。これらの木々が樹齢30年を過ぎたため花粉を大量に飛散しているのです。
花粉症にならない人はいらっしゃるんでしょうか。
はい、国民に4人に1人が杉・ヒノキの花粉症だと推定されており、特に30歳から50歳代では3割以上の人が罹患していると言われています。最近では幼児や小児にも発症したり、70歳代以上の老人発症も見られます。また沖縄や北海道には杉やヒノキはありませんので罹患しませんし、日本杉が原因のあるために外国に住んでいる方はかかりません。杉ヒノキの花粉は数百キロも遠くから飛んでくるので、この滋賀県の場合、風向きによっては兵庫県の日本海側から多く飛散してくると言われています。花粉症にならない人だってもちろんいます。花粉に対して特異的免疫抗体が上がらない人は花粉症にはかかりません。遺伝的な要因だと考えられていますが、詳細はまだよくわかっていません。
一年中花粉症に悩んでいる人がいるようですが、これはどうしてでしょうか。
はい、年中花粉症と同じ症状がある方もいらっしゃいます。原因はハウスダストやペットやダニが原因かもしれません、一度調べてもらうべきでしょう。杉ヒノキ以外の木や雑草の花粉が原因のこともあり、例えば2月から5月にはマツ科、カバノキ科、ブナ科、ニレ科などの樹木の花粉が主体です。雑草だと3月から10月まではイネ科のカモガヤ、オオガワガエリ、ハルガヤなどの花粉が主体で、特にカモガヤは 草の勢力が強く、排気ガスにも強いため、道路脇でよく見かけます。
うん、
8月から10月にかけては、キク科のブタクサ属、ヨモギ属、クワ科のカナムグラが飛散します。ブタクサは花粉の抗原が強いので、症状が比較的強く出ます。また冬には花粉は減少するため、花粉症の人は随分楽だと思います。
今年は黄砂がひどいと思いますが、黄砂や大気汚染は花粉症の症状に影響するんでしょうか？
はい。花粉症と黄砂や大気汚染とは密接に関係しています。
うん、
杉ヒノキの花粉に黄砂や大気汚染物質である硫化水素が結合すると、アジバント効果と呼ばれ、症状が数倍強く出現します。特にディーゼルエンジンの車からの排気ガスは症状を悪化させますし、また今盛んに話題になっている PM2.5 も悪化因子だと言われています。
なるほど。では、この花粉症にはどういった治療法があるんでしょうか？
はい、症状を抑えるための薬物療法や体質を変える特異的免疫療法、手術療法などがありますが、一般的には抗ヒスタミン剤の内服とステロイドの鼻腔点鼻薬や抗ヒスタミン作用のある点眼薬を用いる薬物療法が主流で、患者さんの年齢やライフスタイルに合わせて薬を選択します。
はい、
鼻腔噴霧ステロイドは体内に吸収される量が非常に少ないため、妊婦さんにも安全に使用できます。手術は薬物療法などで鼻炎症状が改善しない方に行います。
そういえば最近、舌の裏側に花粉のエキスのようなものを流し込んで治療する方法があると伺いました。そういうことは可能なんでしょうか？
はい。体質改善を図る特異的免疫療法の一つで、舌下免疫療法と言われており、
はい、
日本では10年ほど前から試験的に行われています。
うん、
方法は、パンのかけらに杉花粉のエキスを浸して、舌の裏に置くだけで、至って簡単です。
うん、
杉のエキスを皮下注射する方法では、注射部位が赤く離れて腫れることがありますが、
はい、
舌下免疫療法ではこのようなことは起こりません。
うん、
通院は必要でなく、家庭でもできる利点があります。しかし、皮下注射に比べて効果が落ちますし、
はい、
花粉エキスの量も約7倍も使用するために高額となります。
うん、
また、保険適用は現在はありません。
はい。この花粉症対策として、私たちが日常生活で気をつけることがあれば教えてください。
はい。最高気温が高い日や、雨上がりの翌日でよく晴れた日、風が強い日などは大量に飛散しますので、このような日にはできるだけ外出は避けることです。
はい、
マスクやメガネを装着し、部屋を換気するときにはレースのカーテンなどで花粉を遮り、窓も大きく開けないようにします。
はい、
掃除は掃除機だけでなく、濡れた雑巾やモップで拭き掃除をしてください。
うん、
洗濯物は野外に干さずに部屋に干し、衣類の素材はポリエステルや綿製品を選ぶようにしましょう。
はい、
外出から帰った際には衣服を外でよくはたいてから入室してください。花粉症は一度発症すると自然治癒は困難です。過度のストレスは避けて、規則正しい生活を心がけ、可能ならこの時期はアルコールはできるだけ避けておくようにしてください。
わかりました。皆さんも今日のお話を参考に、辛い花粉症を乗り切ってください。山道先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は、講師に草津立東医師会所属、山道耳鼻咽喉科院長の山道至先生をお招きしまして、 花粉症についてお話を伺いました。次回の放送は5月6日月曜日の朝7時からで、テーマはアトピー性皮膚炎の予定です。地域の健康をサポートする草津立冬生き生きダイジェスト、この番組は草津立冬医師会の提供でお送りしました。